皆様こんにちは、一言お祈りいたします。恵み深い愛する天のお父様、冬の2月第1の聖日ですけれども、本当に晴れたあなたの祝福を思わせるような日曜の午後、もう一度あなたの御言葉の前に私どもが集められ賛美を捧げ、本当にあなたの恵みを称える、そしてあなたご自身の御心の器でありますところのヨセフから学ぶ機会をお与えくださり感謝いたします。短い時ですけれども、神様どうぞあなたが御言葉にご臨在くださいまして、私どもの心に主がいかに素晴らしいお方であるか、それを知ることができる時としてくださいますようにお導きください。感謝してこれからの時を御手に委ね、主イエスキリスト様の名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。それでは今日の御言葉の箇所を読ませていただきます。創世記、今はヨセフについて学んでおります。でヨセフ、皆様は若者の子の名前忘れることはないと思いますけれども、このヨセフ、これから読むとき、彼は17歳であったということを覚えてください。よろしいでしょうか。ヨセフはこの時17歳でした、こうぐるっと見回してみてですね、多分17歳より若い人は誰もいないかな。あ、一人いました一人いました。後ろに隠れていました。はい、一人いて感謝です。なんかみんなその17歳より上の人ばかりだと思いましたけれど、それでは創世記39章1から6まで読みます。創世記39章1から6。ヨセフがエジプトへ連れて行かれた時、パロの定身で侍従長のポテパルという人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきたイシュマエル人の手からヨセフを買い取った。主がヨセフと共におられたので彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。それでヨセフは主人にことのほか愛され、主人は彼を側近の者とし、その家を管理させ、彼の全財産をヨセフの手に委ねた。主人が彼にその家と全財産とを管理させた時から、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。カレフはヨセフの手に全財産を委ね、自分の食べる食物以外には何も気を使わなかった。しかもヨセフは体格もよく美男子であった。ハンサムとこう読み間違えそうになりましたけれども、美男子であったと書かれています。このヨセフ17歳の時にエジプトに連れて行かれ、そしてパロ、エジプトの王ですね、その当時のエジプトの王は絶大な力とそして富を携えていたことがわかります。その高官である侍従長のポテファルという人のエジプト人の家に連れて行かれて、そこで奴隷として買い取られたということが一節に書かれてあります。でこれがこの時ヨセフが17歳であったということが、創世記の37章の2節に書かれております。で、ヨセフはよく言われますけれども、旧約聖書においてイエス・キリストの雛形である。なぜ雛形であるかっていうと、非常に低いところに落とされ、そしてその反動ではありませんけど、その反対に非常に高い身分に上った。でこのところにイエス・キリストの十字架によって低いとこ最も低いところに降りて、しかしよみがえられて天の座に座しておられる、そのイエス・キリストの雛形としてよく言われるのがこのヨセフです。で今日はその最も低いところに落とされた、 そのどん底に落とされたヨセフの姿を通して学んでいきたいと思います。で、皆さん奴隷ということを考えるときにどういうイメージを持つでしょうか。で、私の、イメージですけれどもですね、普通、一切の権利をこう剥奪されましてね、主人の命令に対して絶対服従、その態度いかんによっては生死が分かれる場合にいつも立たされている、そういうのが奴隷の身分というイメージを持ちます。で、しかし皆さんここをお読みになって分かりますように、ヨセフはとてもそのような、この鞭打たれてですね、足にその鉄の輪をつけられて重労働をしている、そういう奴隷の姿から全くイメージは違います。そこを読んでいきますと、主がヨセフと共におられたので彼は幸運な人となりと、非常にこのヨセフから受ける印象は明るく、そして成功している姿がここに書かれています。二節を見ますと、主がヨセフと共におられたので彼は幸運な人となりと書かれています。ラッキーですね、幸運な人。そして三節を見ますと、主がやはりここに主が共に彼と共におられ彼のすることすべてを成功させてくださるのを見たと、これポテパルが見てるんですね、彼の仕事ぶりを通して。すべてを成功させてくださる人、こんなの羨ましいですね。何をやっても成功する。私どもなんかね、いろいろやっても一つか二つ成功すればいい方ですけれども、彼の場合は彼のことすべてを成功させてくださる。そして3番目に4節を見ますと、その結果ですね、それでという言葉がつきますけれども、ヨセフは主人、このポテファル、エジプトの王室の高官、王の侍従長ポテファルにことのほか愛され、主人は彼を側近のものとし、側近のものとしですね、一番こそばに置いておくわけですね。その家を管理させ、彼の全財産をヨセフの手に委ねた。これ以上の信頼はございません。全財産を委ねられるほどにヨセフは愛され信頼されていた、そういう身分になっております。で、それだけでなくですね、4番目に5節を見ますと、主人、このポテファルが彼にその家と全財産と管理させた時から、主は、もう一度ここに主はと出てきます。ヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。異邦人です、異邦人のこのエジプト人の家をヨセフのゆえに祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあったと、こういうふうにヨセフの姿が書かれております。誠にこの成功物語を見るようにですね、トントン拍子のこのラッキーボーイとしてのヨセフの姿が書かれております。で、これが奴隷というイメージと重なるでしょうか。しかし彼の身分はやはり奴隷であったのです。彼は一切の権利を剥奪され、主人の命令に対する絶対服従、その態度いかんによっては生意気な態度だというようなことですね、その生死が分かれるという場所にいつも立たされていた。それ後の後そのことが分かりますけれども、奥さんのポテファルの夫人によって濡れ衣を着せられた時、即命を取られてもよかったような立場でしたけれども、彼はポテファルの愛されているゆえに、やはり王の牢屋に、王の管理する牢屋に入れられるという立場に立たされますけれども、やはり奴隷でありました。で、この奴隷の身分に落とされた原因は何かと言いますと、皆さんもシリーズでお聞きになっているように、彼の兄弟の裏切りと嫉妬によって、 彼はイシマエル人の奴隷として売られてしまいました。で、兄弟たちはどんなような状態であったかと言いますと、その前の方を読みますと、彼らは非常に道徳的に、妬みや肉欲や憎しみを含む否定的な感情で反応し、その結果殺害ですね、シメオンとレビによる妹ディナへの恥ずかしめの復讐として殺害をしておりますし、カナン人たちに対してですね、近親総会、長男ルベンは父ヤコブのそばめとの関係を持ちます。で、弟、そして殺害計画、それは弟ヨセフに対して、あの生意気なお父さんに愛情を独り占めにして、良い綺麗な洋服を着て、重労働もしないでフラフラして、私たちの悪口をお父さんに告げる不届きなやつだということで、ヨセフは憎まれていましたので、結局奴隷としてヨセフを売ってしまったわけです。そしていなくなったヨセフを悲しむお父さんヤコブに対して何を言ったかというと、ヨセフは野の獣に殺されたと嘘の報告をしている父ヤコブに対する無慈悲な欺きを行っています。またユダなども、その38章に書かれてありますけれども、前の章に書かれてありますけれども、息子の嫁タマルに対する不道徳なことが書かれてございます。で、そのお兄さんたちと比較すると、弟ヨセフはそのお兄さんたちの悪意によって奴隷に落とされましたけれども、全くこの悪い条件ですよね、奴隷その中にあってもヨセフの反応は全く違い、こういうふうに注釈書には書かれております。それは、ですね、そこにはこれに比してヨセフは辛さ、自己憐憫、絶望に心を得させなかった驚くべき道徳的な力を持った若者であった、17歳です。彼はむしろその困難に勇気ある責任感と高い道徳的価値観によって打ち勝ったと、こういうふうにウェスレアンの仲介書で書かれています。で、今日はどうしてそのヨセフの成功の秘訣はもうすでに聖書に書かれてありますように、主がと書いてあります。主の臨在がその理由であることが明確であります。ですから、このヨセフのメッセージのシリーズが臨在の勝利となっているわけですけれども、その主が共にいてくださるということが鍵でございますけれども、ではなぜヨセフはこの豊かな主の臨在と祝福をいただくことができたのでしょうか。ここに今日どん底での祝福の秘訣を3つ私は考えたい、学びたいと思います。まず第一は、ヨセフはどん底にあっても神を恨みませんでした。これが秘訣の第一です。私たちは、人は不幸な状況に置かれると自分を困難な立場に置いた神様ですね、ある人にとっては運命を呪い、そして恨みます。私たちはよく、神も仏もあるものか、どうして私はこんな両親のもとで生まれたのかしらとかね、いろいろありますけど、どうして私はこういう嫌な上司の下にいなくちゃ置かれたんでしょうとか、いろいろと私たちが人生の中で、非常に厳しい状況に置かれるときに、その自分のその運命といいましょうか、置かれた環境に置いた神をですね、恨むということが根底にありますとですね、どういうふうになっていくかというと、本当に自分はこういう運の悪いところに置かれた、その不幸をまず嘆くんですね。そしてその不幸を嘆いた後、何が来るかというと、希望がなくなるのです。もうダメだ、 んな、奴隷のみたいな、何にもその権利が主張できないようなどん底において、あらゆるチャンスがない、もうダメだ、希望がなくなってしまいます。で、人が生きていく上で希望を失うことほどどん底はありません。不幸なことでの不幸でございます。しかしヨセフは自分の神に対する、神の自分に対する善と愛を信じていましたから、このどん底をも神からのものとして受け入れ、必ずいつかこの境遇から解放される日が来ることを信じていたに違いありません。この神を信じる頃から来る希望がヨセフに確信と明るさを与えていたのではないでしょうか。ですから状況はどんなに悪くても、希望、神を信じて必ず神は良いことをしてくださる、解決を与えてくださる、そして必ずここから救い出してくださるという希望がありましたから、与えられた仕事を確実に自暴自棄になることなく実行することができたということが理解されると思います。で、まずヨセフはどん底にあっても神を恨みませんでした。で、2番目にヨセフはどん底にあっても人を恨みませんでした。ヨセフには兄たちを恨む理由は山ほどあります。私たちもそうではないでしょうか。こういうような目にあったのはあの人がこうしたからだとか、いろいろと他人に責任を押し付けてその人たちを恨むのです。しかし彼はその恨みの感情にとらわれていなかったことがわかります。人が恨みと憎しみにとらわれているとどうなるでしょうか。まず顔が歪みますごめんなさい、そうじゃないでしょうかね。顔が歪みます。そして心からの微笑みができなくなるのではないでしょうか。あの人のこと憎らしいっていうこの心こと、何かもね、女をも胸の底にグッと持ってますとね、顔が歪み、そして、にっこりと笑うことができなくなる、そういうふうに私は思います。そしてそれだけではなく、表情だけではなく心の中にこの苦い根がはびこりましてね、そしてその苦い根を持ってるがゆえに、冷たく厳しいこの人格となるんではないでしょうか。心の奥く深く秘めたこの恨みをいつか復讐してやろうってこういう気持ちですね、持っていますと愛のない心の日々を送ることになると思います。しかしヨセフは兄たちを全く許していたのです。これ驚くべきことだと思います。これなかなかできないですね。私もそういう立場に置かれまして、それから自由にされた後でもですね、あの人はやった、絶対忘れないなんて思っていることが自分で時々あることがあって、この記憶から早く神様の消してくださいって祈ることがあるんですけれども、ヨセフはですね、そのことから全くとらわれていないで許していたっていうことがわかるんですね。で、それはなぜかというと、その兄たちが、穀物カナンの地に、飢饉があって、エジプトに穀物をもらいに来た時に、ヨセフが宰相として立っていた時、首相ですね、来た時に彼は、全く彼らを許している言葉を言っているのです。それは創世記45章の5節を見ればわかりますけれども、そのことから彼は、人を恨むということから自由でございました。で、このヨセフ、本当に奴隷としての運命を受け入れ、自分に与えられた任務に全力投球できたのは、ヨセフの心が恨みから自由だったからです。ですから、主人ポテファルの財産を全部管理するまでに信用されるような能力を発揮できたのも当然でありましょう。で、私たちは何かそういう恨みとかですか、憎しみにとらわれていると、本当の意味での力を発揮することができないということがわかります。で、3番目の秘訣です。ヨセフは神を恨まず、人を恨まず、そして このどん底にある自分自身をも恨まなかったのです。これは自己憐憫に陥らなかったと同じ意味と取ることができます。私たちはともするとどん底に陥るとそのどん底にいる自分自身を否定しちゃうんですね。もうやだもうなんでもいいわ、自暴自棄ね、自暴自棄になっちゃう。もうあっちでうなずいてる人がいますけれども、本当にそういうふうになってしまったらこれこそ本当におしまいです。しかし自分が兄弟たちに裏切られたのは、あの時お兄さんたちの悪口をお父さんに告げたからだな、失敗したなとかですね、生意気な夢をお兄さんたちに言って恨まれた、あんなこと言わなければよかった、バカだったなとかですね、いろいろ過去のこの自分の不幸の原因を自分の責任であったと過度に自分自身を責めるということをヨセフはしなかったと思うんです。人間はこの点で、自分自身をあまりにも責めてしまって失敗する、自己憐憫に陥って、そこにとらわれて生産的な前向きな気持ちになることはできません。ヨセフは反省をしてですね、そして学び、あとは前進して進んでいったのでございます。もうこのようなこのヨセフ、17歳の青年、若者、体格もよく美男子であった彼が奴隷という環境の中にあって、これほどまでにこの見事にこの自信を持って生きている姿、本当に羨ましい限りです。皆さんここで考えてください。この時彼は17歳でした。この年齢の時に深く自分を愛してくれた父ヤコブから引き離され、遠い異民族のエジプトの地へと奴隷として売られ、もう他人の釜の飯を食べるようになったヨセフです。まあ、そんな、ね、他人の釜の飯を食べるなんて生優しいものではなかったかと思いますけれども、ともかく温かい、自分をチヤホヤしてくれる環境から、引き離され、父から引き離されるということは大きなことでありましたでしょう。でこの時が17歳だったということは、これは神様の絶妙な摂理のタイミングではなかったかと私は考えます。この17歳という年齢だからこそ、この将来への準備として奴隷という厳しい環境に置かれたことは、この大きな大きな彼にとってチャンス、訓練のチャンスになりました。今ですね、新しく大河ドラマが始まりました。あの名を継ぐ、継ぐというこの愛というね、あの名を継ぐ、金継ぐですね、名を継ぐ、金継ぐという人、字はちゃんとこっちは合ってるんですけど失礼しました。でこの、 1回目か2回目にですね、彼が5歳の時にこの奉公に出されるんですね。あの男の子が可愛くてですね、もう母上って言ってこのこのこう口をねへし曲げてお母さんをこの慕って泣いているからが何とも可愛いのですけれども、やはりこの5歳ですとね、小さすぎるんですね。ですから彼は逃げて帰ってもう一度追い返されましたけれどもね。ですやはりこのヨセフの場合は、17歳ということで、父ヤコブからしっかりと神を信じる信仰というものを彼は学んでいました。そしてそのままもしお父さんのそばで彼が生きていったとしたら、このように素晴らしい能力を身につけることもなかったでしょうし、エジプトの宰相となることもなかったと思います。ここに神の素晴らしいヨセフに対する、私たちは一度厳しい環境に置かれるということを経験するときに、私たちの魂に鉄が入るのです。私たちは皆さん大なり小なり、そういう経験をしなければ一人前の人間になれないのではないでしょうか、なんて私も大きなこと言ってますけれども、本当に今何十何歳ですけれども、一度二度だけではなくてですね、どん底にボイン、ああやった早かったと思うと、次またもう一回ボイーンとですね置かれまして、突き落とされて、何度か泣いた泣きの涙で神様の訓練を受けてまいりましたけれども、振り返るとやはりそこに神様は 厳しいところに置くけれども、神様のご計画があって、必ずや将来のために私たちを訓練されるということを学んでまいりました。ヨセフのどん底での祝福の秘訣は主という方です。主というお方、ヨセフは主を信じていたからこそ、この運命を呪い、人を呪い、自己憐憫に陥ることから守られました。で、私たちの人生も愛なる神を信じて、どんな環境に置かれてもヨセフのように前進していこうではありませんか。その時人々は主が私たちと共にいてくださることを見るのです。あんな大変な環境にいるのに、よくやっぱり神様信じているからね、素晴らしいわね。で、これが証ですよね。で、祝福の源はやはり神を信じることなんだなということを私たちは証しさせていただきたいと思います。